ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。フリーアナウンサーで印象改革プロデューサーの宮部文子です。そして今回のコメンテーターさんは、
はい、京都 NPO センターの真鍋です。よろしくお願いします。
はい、真鍋さん、お願いします。なんか引き続きの気がしますね。
そうですね、
うん、そういえば真鍋さん、踊る機会ってありますか？
全くないですね、うん、多分最後に踊ったのは小学校の時のソーラン節ぐらいです。
ソーラン節渋いとこ来ましたどこで
運動会で。
あ、運動会ですね、うん、あ、そっかそっか。じゃあ最近、まあ、盆踊りもね、
うん、
近所であってもなんか分かんないのかなって。
そうですね、
うん、なかなかね、うん、そういうので知る機会もちょっと少ないのかなと思ったりしますが、まあ、今回のゲストさんはダンスを通じていろんな方をつないでいこうという活動をされている方々をお迎えしています。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはダンスホビークラブ、通称 DHC から部長の野本さん、副部長の鈴木さん、そして広報の坪田さん、お三方をお迎えしてお送りしていきます。お三方、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか名前からしても楽しそうですね。ね、なんかお三方とも楽しいことが好きそうな感じなんですけど、さてのて、ね、どんな感じのことをされてるのかなと、成り立ちも含めて、まず野本さん、お話しいただいてもいいですか？
はい、私たち の、 ダンスホビークラブは、はい、始まりは青少年の交流を目的とした、はい、クラブということです。はい、でホビーというのは趣味というよりもちょっと得意なもの、一歩進んだ得意なものというような名前でつけてて、
ちょっと誇れる感じですね。
で僕なんかは青年の家のサークルから始めてて、
はい、
ただやっぱりそこなかなかね、うまくならない、特にすぐ、ね、部長になっちゃった、はい、逆にみんな教えるけども、はい、自分が学べないというのがあって、
あ、
はい、で僕が30歳になった時に、はい、一応卒業した時にこのサークルを立ち上げて、はい、そういう人たちを集めて技術的な指導をしようというのが元々の始まりだったんですね。はい、
もう自分も上手くなりたいし、
そういう
ところもありながら、
はい、で自分が習って、はい、でまたね、若い人に教えて、はい、うんうん、でレベル上げてもらって、それをまたね、はい、各専門医のサークルで返していってほしいなという、
はい、
そういう技術的な交流を中心に始めたということですね。
はい、このダンスって社交ダンスですか？
社交ダンスで、はい、まあ、これからまたお話するんですけど、はい、どちらかというとイングリッシュスタイルって難しい、要するに今テレビのキンスマンなんかでね、やってるような競技ダンスの技術、
ね、
はいはい、そういう部分をね、初めはやってました。
あ、結構それは入り口としては大変ではなかったんですか？
でただ当時はね、そんなまだレベルも高くない、30年以上前ですから、レベル高くなくて、みんな楽しんでるのが中心で、はい、逆に楽しいだけであったらやっぱり上手くならないというのがありましたね。
はい、
それで、活動を始めたんです。
はい、そうなんですね。副部長の鈴木さんはどういった形で最初きっかけ関わられたんですか？
私は、たまたま実は神戸の北野町の鱗の家でパーティーがあるということで、はい、参加させていただいたんですけど、その時実はダンスパーティーってこと全く知らずに参加しまして、
はい、
その場で皆さんがですね、綺麗なダンスを踊ってるのにカルチャーショックを受けまして、
はい、
それをきっかけにしてダンスを始めたんですけども、はい、まあ、ご縁があって、DHC をご紹介いただいて、はい、まあ、そこからメンバーになったということです。
あ、すごいですね、なかなかのショックですね初めて見てこうパッとこうね、ちょっとターンなんか軽やかに決められるとやっぱり華やかですもんね。
そうですね、しかも 異人館ですからね。
場所もそうですよ ね,
そ,
すよね。
みんなそしてみんな、男性はタキシード、女性はイビニングドレスという姿でしたので、もう本当にびっくりしました。
いや、また外国の方ばっかりだとあれですけどね、同じこうアジアの感じで突然踊り出されると、あ、すごいかっこいいってなりますよね。あ、そういうきっかけだったんですね。ありがとうございます。そして角田さんは、はい、何がきっかけだったんでしょう。
そうですね、私は、あの、昔バレエをやってまして、あ、はい、で、あの、ミュージカルも大好きで、あの、大阪の劇団四季の劇場でお仕事してたこともあるんですけれども、で、まあまあ、あの、バレエは、あの、もちろんペアで踊ることもあるんですけれども、はい、こうミュージカルとか見てますといつもこう2人で踊ってらっしゃって、うん、それが、あの、1人で踊る時よりも、はい、とても楽しそうに見えたんですね。で、あの、私はあの社交ダンスのスタジオに今通ってるんですけれども、中京区で、あの、同世代の、あの、方のサークルというのがありまして、はい、先ほど野本さんが言ってた、あの、青年の家っていうのは、はい、今、あの、中央青少年活動センターで活動しておりまして、はい、今名前は中瀬社交ダンスサークルと言いまして、はいはい、あの、外国の方が来たりとか、はい、あの、うん、一番若い方と今中学生がいます、
う
ん、はい、そんなみんなとワイワイ楽しく踊ることをやりたくて、うん、はい、入りましたね。
気楽にこうじゃ来れる雰囲気なんですね。
はい、
なんか会費も安いで聞きましたけど。
はい、とても安いです。
そうなんですね。
はい、気軽に、なので皆さんね、どうしても高いイメージがあるんですけど、うん、本当に気軽に入れて、うん、そこで楽しくて、また、あの、うん、なんかみんないろいろスタジオにも通っているので、うん、はい、なんかそこから広がっていく子も多くて、
はいはい、いいですよね。劇団四季でダンスというといろいろあるんですけど、はい、私思い出すのは、あの、ガーシュインが好きなので、
はい、
クレイジーフォーユーあたりは、
はい、
辺は華やかですよね。
私も大好きです。
はい、というちょっとマニアックな話です。いう感じで、もう本当にダンスはね、音楽さえあれば野本さん踊れるんですよね。
音楽さえあればね、踊れます。今、あの、私たちが始めた時は、はい、鈴木さん言われたようにパーティーが主だったんですね。で、交流が主 で知らない人と踊るから、うん、チキチッとした技術で踊らないかんなということなんですが、もうその20年前の、はい、シャルイダーという映画か、まあ、うんちゃんなんちゃんからね、今は金スマ、それは、あの、競技会で勝手踊りになってきました、はい、で、あの、 DC の方もそれで、はい、サークル対抗戦をね、京都で13年ぐらいやって、
はい、
で、市長賞とか、うん、今、あの、京都市の、公演協賛をね、いただいたりして、はい、それをやってきたところがあります、
はい、あ、歴史としてはだって立ち上がりから長いですもんね、
もう1988年にやってるか、はい、もうだからもう30年超えちゃいました ね、うん、
その間ずっと野本さん関わっていらっしゃるわけですよね、もういろんな形で、
うん、初めは会計やったんですけどね。
あ、そうなんですか。
で、なんか雑用でさ。で、あとコーチになって、
はい、
で、部長になって、で、コーチと部長を兼任して、
はい、
で、こういうのは、あの、みんなで分担をするのでね、
あ、はいはい、
あの、会計の人他の人やってもらって、でずっと会員なんでね、
はい、
お金もらわないでお金を会費を払って教えてたってい
う。ああ、すごいですね。踊れる、なんか会費まで払ってくれる会計さんっていう。そういえば野本さん、あの、ダンススポーツ連盟の方にもいらっしゃるんですね、
でずっと僕の方も、はい、あの、その教えるために習いに行ったんですけど、はい、やっぱり技術上げようと思うと競技会に出て、だから、あの、パートナーを見つけて、はい、教育部とチャレンジして、でそれもやっぱり30年ぐらい今なりますね、
やっぱり、
はい、でそれでずっとやってきたんですけども、うん、やっぱりもうサークル、うん、要するにその社交ダンスを趣味にしてる人が多くなって、はい、サークルというのがね、みんな協力し合っていくというのがちょっと廃れた、うん、で、個人で、ね、あの、相手を見つけて踊るということになってきたので、
はい、
どうしても自分の本当に趣味になっちゃうね。
あ、そうですよね。
僕たちは、あの、ホビークラブですから趣味と思われるんですけど、
はい、
どっちかというと交流を目的にしてた
んです
ね。サークルの交流したり対抗戦をしたりとかするところで交流してきたの で、
ね、
で今度、今はこの30年経って、もう一つなんか、なんていうかな、あの、 社交ダンスで社会貢献できへんかな。
あ、いいですね、
それでいろんな地域で気軽に社交ダンスをして、はい、でまあ、例えばおじいさんが、はい、お孫さんと、なんか多分カラオケの場所でもね自由に踊って、はい、でおじいさんもいつも、いつまでも健康に行ってもらって、はい、で地域の人がダンスを通じて交流できればいいなと、
はい、それも伏見宇治の方でも別に始めていらっしゃることもあるんですね。
ええ、伏見の方はね、なんかその、はい、やっぱ地域性がありますので、伏見の方は地域で、介護予防というか、地域の人たちがね、その踊れるというような、はい、なんかそういうコミュニティスペースで、
はい、
で特に私住んでるところは中小島とか大手筋近辺なんで、はい、ちょっと小部地域なんでね、
はいはい、
ちょっとその地域のなんかそういうコミュニティがねあるんですけどね、楽しんでダンスをするコミュニティないので、そこはそこで、はい、ということで、中郷の場合はね、はい、中郷の場合はまたちょっと違った、ね、雰囲気があったんで、そこら辺はちょっと坪さんの方から、
はい、ぜひぜひ、
ね、企画をね、主に彼女が作ってくれたので、
いろいろ企画立ててらっしゃるんですね、はいはい、なんかさっきの、 ね、おっしゃってた外国の方もフラッと来れて、ね、お安い会費でみんながワイワイっていうのはちょっとある種理想系な気がしますよね。
そうですね、どうしても社交ダンスっていうと、はい、結構こうスタジオに通って個人レッスンを受けて、ドレスを買って、
はい、
靴も
ね、
いいんですけれども、はい、なかなかちょっと敷居がこう高いんですね。
確かに。
でやはり上手くなってくると、はい、今度競技ってスポーツの方に目が向いてしまうんですね、
はいはい、
だけど、まあ、それも一つの上手いんですけれども、うん、私の中でもう一つ上手いのは、はい、やっぱり誰とでも楽しく踊れるっていうのも上手さの一つかなっていうふうに思う。やっぱりいろんな人、上手な人、下手な人、まあね、言葉通じない人、いろんな人とこう楽しく踊れる、それは自分 の、 その普段の生活とかでもとても役に立つことで、コミュニケーション力とかもつきますし、まあ本当にそんなにね誰とでも気軽に踊れるっていうのもいいですよなと思って、はい、サークルはそういう感じで頑張ってます、
はい、その辺の、まあ、イベントのお知らせなんかはいろいろあったりしながら、はい、あと、まあね、高校の方でちょっと教えられたっていうコミュニケーションについてなんかもちょっとその辺もお伺いしたいなと思いながら、まあ、ここで一曲まず音楽をお届けしましょうか。お聴きいただきましょう、 Our Dancing Queen。 本日のゲストはダンスホビークラブ DHC から部長野本さん、副部長鈴木さん、そして広報の坪田さん、お三方をお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとスタジオが狭くてですね、踊っていただけなくて非常に申し訳ない申し訳ないなと思ってたんですけども、さっきちょっと坪田さんからコミュニケーションにも役に立つって話が出たんですけど、鈴木さんどう思われますか？
そうですね、はい、実はこの事業、この活動は、
はい、
中京区のまちづくり支援事業というものでして、
はい、
実は私はい、大学に勤めておりまして、はい、実はまちづくりのことを研究してたんですね、
はい、
でその時に一番これからのまちづくりに大事なことは多世代交流、そして多文化交流ですね、
はい、
まあ、そういう意味を実現する手っ取り早いといいますか、一番、はい、入りやすい、手段というのはやっぱりダンスではないかということでですね、ダンスを通じてコミュニケーションを高め、そしてそれが中京区の街づくりの活性化につながる、まあ、そんなことを、思い描いているところです。
いいですね、非常に有効な、また入り口として面白いというその、ね、感じで、ちょっと気になったお話をさっき伺ったんですけど、高校で野本さんダンスの授業をされたんですか？
鳥取県の米子西高校という、ね、かなり伝統のある高校で、
はい、
正規授業をするということなんで、
はい、
日本ダンススポーツ連盟 の、
はい、
副部長、まあそういう活動しているので、
うんうんうん、
一応相談を受けて、
はい、
全部授業を組み立てて、やってきました。
はい、コミュニケーションの面からって滑らかに進むもんですか？
初めはね、みんな、はい、皆さんねちょっと恥ずかしかったりするんですけど、
はい、
踊っていくと楽しいから、
うんうん、
みんななかなかね、はい、楽しそうにやってます。
あ、そうでしたか、 か感想もねですよね、最初緊張したけど慣れたら楽しくなったとかね。
そうですね、
嬉しい感想をいろいろいただいたみたいですね。
そうですね、あのなんていうかな、まあ、普段ね案外こう、はい、教学でもね、はい、男性と女性が喋るところないみたいなんですね。
はい、
まあ、僕らの時もなかったですけど
真面目な
話この授業終わったら、はい、まあ、そういうこれをねやっぱ話題にして、なんか今まで話したことない人とも話せたよ、よかったみたいな感じがあって、あ、
いいですね、
だから男性と女性がなんかね、うまくこうなんとか 理解し合える、一緒の音楽で一緒のダンスを作っていくというね、はい、そういう共同作業ができる、自然にね、楽しくできるというのがね、とってもいいかなと感じました。
そうですよね、あ、いいきっかけですよね、さてここまで聞いてらっしゃる方でそんなんだったらなんかちょっとやってみたいなっていう方いらっしゃると思うんですよ、ね、9月にいろいろ9月以降ありますね、はい、さてさて、いい声で坪田さんお願いします。
はい、いい声で頑張ってみたいと思います。私たちですね、そのあの町づくり事業でペアダンスで地域交流という事業をあの立ち上げてるんですね、
はい、
でその9月のイベント、9月からあのスタートするんですけれども、はい、第1回は、はい、社交ダンスの中でも皆さんが見ていらっしゃるのはこう競技ダンスでなんですけど、ワールドスタイルっていうすごく簡単な、はい、横にあのカニ歩きができたり、はい、歩けたらもうすぐ踊れてしまうというワールドスタイルという、はい、もう本当に超簡単な、はい、あのもう誰でも踊れるようなダンスがあるんですが、はい、その講習がですね、はい、9月の28日、はい、夜の6時30分から、はい、夜の8時30分までのこの2時間ですね、場所は中央青少年活動センター、ウィングス京都の3階にあります。そこの大会議室、とっても、ね、雰囲気のあるいい会議室って言って もう本当にフロアみたいな、はい、とっても素敵な会議室がありますので、そこでやります。先生を招いて、はい、無料でございます。
無料なんですね、
はい、これを機に、はい、
ね、あのいいですね、
はい、国際交流っていうのを目的に通しているので、あの周りにいらっしゃる外国の方とか誘っていただいて、はい、あのうちのサークルでも外国の方が来られて英語しか喋れない方でもできるので、はい、ぜひぜひあの来てください。はい、一応ね、あの若い方メインの会場ではあるんですけれども、はい、踊ってみたい方はウェルカムですので、はい、ぜひお願いします。
何名くらい入れます？
ぐらい
結構来ても大丈夫ですか？
大丈夫、大丈夫、
大会議室なんで、はい、あのもう本当に踊り自体あの、はい、そのワルツみたいにこう、うん、移動もしませんし、はい、はい、もう本当に横に5歩ぐらいですかね、うん、でちょっと回れたらいいぐらいなんで入ります、うん、30人とか40人とか、
うん、ですよね、
全然、ね、はい、まあ、男女、このステップに関しては男女別にねいいですよね、比率とかも気にせず、
はい、はい、
でも全然ね、あのお気軽に誘っていただいて、ね、9月28日の6時半から2時間、これがまず1回目ですね。他にもありますよね、
はい、で10月にはあの、はい、皆さんあのよくしてらっしゃるサルサ、これは社交ダンスで習いません、はい、社交ダンスやってらっしゃる方もサルサは教室で習わないと思いますので、うん、ぜひ来てください。ちょっと日程がまだ未定なんですが、はい、とってもサルサが上手な先生をお呼びしてやろうと思っております、はい。その後は11月の4日に今度アスニーですね、はい、中京区広いです、身分のあたりも中京区ですので今度はアスニーでやります。
はい、
はい、それはね日にちが決まってまして、はい、11月の4日月曜日の祝日です。はい、はい、2時から4時まで、
はい、はい、アスニーです。
それで、あと11月のですね18日、こちら、で予備日雨になってしまったら、まあ、ちょっと25日で考えてるんですけれども、はい、実は中京区役所の屋上には素敵なガーデンがありましてですね、そこのガーデンでですね、あのガーデンを管理してくださってる中京花と緑の会、はい、京蜜蜂の会っていう会がありまして、そこの方と共催で、はい、あの盆踊りとかフォークダンスとか豆マイムとか、はい、皆さんがあの小学校で踊ったことがあるだろうっていう踊りも日本の踊りとしてやりますし、で、あの9月にやりますそのワールドスタイルの簡単なものも入れて、
はい、復習もできます、はい、
で芝生の上で、うん、あと蜂蜜のちょっと試食とか、はい、ハーブティーも作ってくださるという
ティーパーティー付きですね。
とても素敵な、はい、会がございます。ちょっと月曜日のですね、はい、午前中10時から、はい、12時までの間にはなるんですが、はい、とっても素敵な企画をしております、
は
い。
そして他には
他そうですね、で12月にはあの皆さんがよくあのお姫様がこう踊ってるようなイメージっていうのは、うん、あれはベニーズワルツっていうシャコダスとちょっと違うワルツなんですけど、そのワルツをやってみたりですとか、アルゼンチンタンゴ、はい、ちょっとかっこいい、
いろいろありますね、
はい。
でまあ、なんか締めくくりであるんですね、3月に、はい、
3月の14日の、はい、土曜日ですね、はい、にラボールっていうあの社員のところの大きなホールがあるんですけれども、はいはい、社交ダンスの、まあ、京都ではメッカなんですけど、そこであのいろんなダンス、社交ダンスに限らずこうちょっと子どものジャズダンスがあったりだったりとか、そういういろんな方の発表会を含めたパーティーをしたいなと思ってますので、はいはい、ちょっと参加してみたい方もね考えておいていただ
けます。ぜひ子供
も
ね、
はい、ね、いろんな方の、ああそうですよね、
ご連絡いただいた、
あ、ね、はい、いいですよね。
ちょっとね、いろんなダンススタジオ多いので、ちょっとご紹介も兼ねてぜひあの、ね、参加していただけたら嬉しいですよね。いろんなダンス見たいので、もうフラダンスでも何でもいいんですよね。
そうですね、はい、うん、キッズダンスでもブレイクダンスでも、
ああもう何でも、
ただ、まあ、ちょっとその時間的にあれがあるので、
あ、はい、まあ、その辺も要相談ですね。
そうですね、
はい、
う
ん、ぜひ皆さん、
それが、まあ、集大成になるような、
集大成ですね、
3月、来年の3月14日土曜日ですね、はいはい、あの随時また情報をアップデートされていくと思うんですけど、はい、それまあ、3月のそれ今からだったら頑張ったらなんとかなるから参加したいわっていう方だったり、あと他にね入り口として9月の分参加したいわっていう方はどちらにお問い合わせをしたらいいでしょうか。
その私 の、 あの部長の野本の方へ、はいはい、連絡 するように、例えば、はい、あの企画があればね、区役所のホームページとか、
あ、はい、あ、
そういうので、はい、出しますし、はい、またその会場の近くの町内会のところなんかでもね、ご協力を求めて、そういう、はい、あの地域のコミュニティ、街づくりをしたいので、ダンスがしたいというだけじゃなくて、街づくりしたいんでね、協力を求めたりするので、その時皆さんのご協力よろしくお願いします、
ぜひとも。で、あの電話番号とかって、
はい、ね、言っていいんですかね、
はい、
090-8981-5382、
これ直通ですね、
私 の、 あの携帯になってるので、はい、あのダメな時はあの、はい、ちょっと留守番電話入れてもらうとか、はい、SNS のとこ入れていただいて、ね、またあのメールアドレスとかを送りますので、
はい、
連絡いただいたらありがたいなと
今まだホームページを作ってらっしゃるところですね、準備中ですか。
ホームページはちょっと迷ってるんですが、フェイスブックページはあのすぐに立ち上げたいと思います、はい、で、まあ、あのメールでのお問い合わせ、あの、はい、私広報の坪田が受けたまわろうと思っておりますので、はい、今言っても大丈夫ですか、
はい、
どうぞお願いします。sakiko.sakiko、
はい、
で tsubota、
はい、
ツボタ、はい、アットマーク
gmail.com、はい、gmail.com ですね、
はい、これが私のアドレスになりますので、はいはい、先ほどあの伝えしたイベントの件だとか、はいはい、ぜひぜひお問い合わせいただければと思います。
お電話でしたら 090-8981-5382、 そして、はい、メールでしたら sakiko.tsubota@gmail、 こちらまでお問い合わせ、参加したい、何か手伝いたい、とにかく何か興味がある、そんな方も歓迎ですね、はい、はい、ありがとうございます。なんかあっという間でしたが、お三方今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は 地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。